それではこの朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第22章1節から13節です。ルカの福音書第22章1節から13節。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは言って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。杉越の子羊がほふられる種なしパンの祝いの日が来た。イエスは、杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。彼らがイエスに、どこに用意しましょうかと言うと、イエスは言われた。いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみると、イエスが言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。この朝はこの箇所から、人の計画と主イエスの計画と題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。ルカの福音書も今日から第22章に入ります。先週から主イエスの十字架の苦しみを覚える受難節、レントに入っています。ルカの福音書もこの第22章から、いよいよ明確に受難の出来事が記されています。まず今日の1節から7節までに書かれているのは、ユダによる裏切りの計画が始まったという出来事です。そしてその背後には、祭司長や立法学者たちの思惑が働いていたということが記されています。今回この聖書箇所を読みながら改めて考えさせられるのは、この2節の言葉です。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた、そう書かれています。彼らは曲がりなりにも宗教指導者たちです。もちろん聖書の戒めもよく知っていたはずです。殺してはならないというこの戒めもよく理解していたはずです。それにもかかわらず、主イエスに対する殺意が生まれているというんです。どうしてこのような殺意が生まれたのか、それはこのルカの福音書の第2章2節では、彼らは民を恐れていたのであると、そう書かれています。ここには2通りの意味があると思います。第一の意味は、祭司長や律法学者たちは主イエスの人気が高まっていくのにつれて、イスラエルの人々の心が自分たちが大切にしている教えを軽んじていっている、そういうことになってはならないという彼らの 宗教的な熱心さから来る不安や恐れです。でもう一つ考えられるのは、彼らの恐れは主イエスに対する人気が集中していくことに対する妬みです。主イエスに対する群衆の反応への恐れです。まあ、そのどちらであったのかはよく分かりません。あるいは両方であったのかもしれませんけれども、律法学者や祭司長たちは主イエスの暗殺計画を立て始めます。まあ、他の福音書、マルコの福音書などによると、彼らが恐れた理由としては、民が騒ぎを起こすといけないとしています。まあ、つまりこの杉越の祭りというお祭りの時に主イエスを殺すと暴動が起こってしまう、この大切なお祭りの時にそんなことが起こってはならないから今はやめておこうという、まあ、そういう判断をしたというのがこのマルコの福音書の書き方です。今ではないというのが、まあ、マルコの理解だということになります。今やってしまえば群衆が暴動を起こすという、まあ、そんな恐れだというふうにマルコの福音書の方では理解をしているわけです。まあ、いずれにしても祭司長たちの中では主イエスを殺すという殺意が、もうその意思が固められております。でするとそこに主イエスの弟子の十二弟子の一人であるユダが訪ねてきます。ユダは祭司長たちに、どのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した、そう4節に書いてあります。祭司長たちにしてみれば渡りに船です。5節にこうあります。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダがお金目的でイエスを引き渡そうとしたのかは分かりません。明確にはなっていませんけれども、ユダにもユダの計画があったと思います。お金を得るためなのか、あるいは主イエスを困らせたかったのか、あるいは主イエスが捕らえられることで何かそういう危機的な状況に陥ることで主イエスの中で大きな心の変化が起こってイスラエルの再建に立ち上がるような、まあ、そんなことを考えたのか、そのことも分かりません。もちろん、ルカはそこでサタンによる霊的な戦いがあったというふうに書いています。書いていますけれども、ユダにはユダなりの思いがあったことは明らかです。祭司長たちにしてもユダにしても本来であれば人を殺すような計画を立てる人ではなかったはずです。普段はとても良識のある人です。こう、私たちはそういう人を殺すような殺害計画を立てるような人というのは、人格的に破綻をしている人がやるものだというふうに私たちはどこかで考えるわけです。こういうことを考える人は自分とは別ジャンルの人、そういうふうに考えるところがあると思います。けれども聖書は最もやりそうにない人たち、祭司長や律法学者や主イエスの弟子たちが加わって主イエスの殺害計画を立てているのだということをここで書いているのです。主イエスの苦しみの出来事というのは、自分とは無関係な人たちのによって行われているのではなくて、宗教的に熱心な人々であったとしても、人はそういうことを行いうる。そういうことに聖書は目を向けさせようとしています。例えばこの3節に イスカリオテのと呼ばれるユダにサタンが入ったと書かれています。でこう読むと私たちはどこかで、あ、問題はサタンが入ったからこの人はこういうことを考えちゃったんだなというふうに、まあ、捉えてしまうかもしれません。まあ、サタンには抗えないから仕方がないよ、まあ、せいぜい油断することには気をつけましょう、まあ、そういう教訓がここから得られるのだというふうに、まあ、理解しようとすることもできるかもしれません。実際に説教でそういう説教をするケースはたくさんありますけれども、心に留めていただきたいのは、ここでは自分ではないサタンや他の人のせいにして問題を考えてしまって、これは私の問題ではないというふうに考えてしまう危険性がそこには生まれてしまいます。サタンのせいだというふうに安易に考えてしまうのは危険です。覚えていただきたいのは、罪の誘惑というのは常に私たちの外にあるのではなくて、私たちの中にあるということです。祭司長も律法学者も聖書のことをよく知っている人たちです。もっと言えばとても信仰深い人たちです。人を殺すようなことを普段考えるような人たちではありません。このような人々でさえ主イエスを殺そうとしたということです。もっと言えばここで彼らが恐れていたのは民だというふうに書かれています。実際にこの後の受難の出来事を見ていきますと、そこで見えてくるのは主イエスを十字架にかけてしまう決定権、キャスティングボードを握っていたのは祭司長や律法学者たちでもイスカリオテのユダでもなくて、この民たちです。この民たちが十字架につけろと言って叫んだので主イエスは殺されることになったのです。この民というのはギリシャ語でラゴスという言葉です。これは私たち民衆のことを指す言葉です。特別な誰かを指す言葉ではありません。この人たちは主イエスに興味津々で、いつも主イエスの周りに付き従って、ある時は主イエスの話を聞き、ある時は奇跡を目の当たりにし、ある時は律法学者たちが主イエスに論破されていくのを見てきた人たちです。この本当にごく一般の普通の人たちがこの後主イエスを十字架にかけるようになっていったのだと聖書は書いています。とするとこれは人事ではないのです。私たちのことです。ユダにサタンが入ったのだとすれば、私たちにもサタンが入りうる、そういうふうにも言えますけれども、サタンが悪いから大丈夫ということにはならない。私たちは右にも左にも転ぶ可能性がある民、ラオスと呼ばれる人たちがやがては主イエスを十字架につけてしまうことになる。聖書はそのことをここで語ろうとしています。律法学者たちもユダもここでこそこそと主イエスを殺す殺害する計画を立て始めます。今の世界もそうです。この世界の歴史というのは常に力をめぐって動いてきたというふうに言えると思います。今も世界の各地でそれが起こっています。昨日もアメリカがイランをついに攻撃したというニュースが入ってまいりまして、イランがまた報復してイスラエルを撃ったというようなニュースが入ってきています。軍は軍備を強化し抑止力を高めようとします。そうやって力を持てば安心だというふうに考える国々がたくさんあります。 力を持つことを知った者はさらに大きな力を手に入れたいと思う。それがこの世界です。ユダは祭司長たちに主イエスを引き渡す計画を立てます。祭司長たちはローマに主イエスを引き渡す計画を立てます。より力を持つ者がその力を持って主イエスを殺す、あるいは誰かを殺害させる、それが人の計画です。力が物を言うと考えているのです。そして実はその力を最も持っているのはラオスと呼ばれる民なのだということを聖書はここで語ろうとしています。多くの国の指導者たちもそうです。常に気にしているのは民衆の支持です。支持が得られればそれが力となって人を支配するための道具となっていきます。けれども主イエスの十字架の道はこの人の持つ力との戦いに向かう道だと、そう言ってよいと思います。主イエスのお姿は一筋にこの世界の人々が欲する力をまるっきり放棄して神に委ねる道があることを示そうと十字架の道を歩んでいかれるのです。さてこの7節からは杉越の祭りの備えのことが淡々と記されています。それほど目立つ出来事ではないかのような、小さな出来事と思える話が書かれています。主イエスがペテロとヨハネに杉越の食事の用意をするようにと命じます。彼らが行くと水瓶を運んでいる男の人がいるから、その人についていくとそこで杉越の祭りができる客間があるからと言って、弟子たちを送り出すわけです。今私は男の人と言いましたけれども、新改訳ではそう訳していませんけれども、男の人が水瓶を運んでいるというのは大変目を引くことでした。そしてペテロとヨハネが行ってみるとまさにその人がいたわけで、その人のところをついて行ってみて全く主イエスが言われた通りになったということが記されています。杉越の祭りというのはかつてイスラエルの人々がエジプトの奴隷となっていた時にまで遡ります。その時主はモーセを指導者に立ててイスラエルの人々をエジプトの奴隷から救い出そうと働きかけます。その時にモーセは十の奇跡を示すわけです。でこの最後の奇跡の出来事がこの杉越の祭りのルーツになりました。その時イスラエルの人々は子羊をほふってその血を家の鴨居に塗ります。そうすると子羊の血が塗られた家は神の怒りが杉越した、血の塗っていなかった家はその家の長男が失われるという出来事が起こります。この出来事の結果エジプトの王ファラオの長男が亡くなってしまうわけですけれども、それでモーセとイスラエルの民を奴隷から解放しエジプトを出て約束の地カナンに登ることができるようになっていくわけです。このイスラエルの人々が奴隷から救われた出来事の記念としてこの杉越の祭りというのが行われるようになっていきました。主イエスはいよいよご自分が苦しみを受けられる前の日、弟子たちとこの最後の食事をするために、この食事を整えるために備えてくださっています。ここに主イエスの救いの計画の道が 着実に進もうとしているのを見ることができます。主イエスは人々が罪の奴隷状態から救い出されるために、まさに自分自身が犠牲の子羊となられる準備を自ら計画的に進めておられます。祭司長や律法学者たちは自分の計画を人に押し付けるため、自分には罪の負い目がないような計画を立てています。そのような祭司長やユダの計画が進もうとしている中で、主イエス自らは人を救われるために自分が犠牲になる、そういう救いの道を進もうとしておられるわけです。この福音書を記したルカはこの見事なまでの対比をこのような描写で描いて見せています。こうして神の救いの計画は進んでいくんだというんです。今私たちは受難節を迎えています。受難節というのは、私たちはこの主イエスがなさったこのお姿を心に刻む時です。ここでは主イエスは自らを犠牲にするための救いの技を誰にも気づいてもらえなくても一人で黙々と進めておられるわけです。これがもし私ならですね、こうはならないと思います。私があなた方を救うためにこれから大切な計画を立てなければならない、これがどれほど大変で辛くて苦しくて厳しい状態になるのかどうか皆さん知ってください、できるだけみんなに知ってもらって、それで同情してもらって、お祈りをしてもらって、まあ、それでやっと頑張れるかなっていう雰囲気が、まあ、そういう踏ん切りがつくかどうか、まあ、つかないかもしれません。それが自分の姿だと思うんです。けれども主イエスは違う。ペテロにもヨハネにも言わない。ここに行ったらこういう人がいるから、ついて行ったら全部なるから、なんとかなるから行きなさい。そして知らないうちに主イエスの救いの御業の中に弟子たちが加えられていって、ただ一人前を進んでいかれるのが主イエスのなさり方です。そうやって自分の後ろ姿を弟子たちに示そうとなさる。実に孤独な道を主イエスはここで歩んでおられます。胸が張り裂けそうな、そんな苦しみの姿を誰にも見せることもなく、弟子たちと共にそのご自分の姿を刻みつけさせようとしておられる。主イエスはそういうお方です。人を不安にさせるようなことはなさらない。ただ主のみを見上げて心を高く上げておられるのは主イエスです。人の行う計画と主イエスの計画はこれほどまでに違うのです。同じく死に向かっていく計画なのに、かたや自分や権利を守るための計画、かたや他の人にそのすべてを失ってすべてを与えていく人の計画、ここに私たちが見るべき愛の主のお姿が示されています。私たちは今から聖餐に預かります。先週の説教でもお話ししました。聖餐の時に教会はスルスムコルダ、心を高く上げようとそう声をかけてきました。心を高く上げて見るべきものを見るようにという招きです。私たちは今レントを迎えているわけです。ここで私たちが心に刻むのは、十字架の死に向かいながらも 心を高く上げておられる主のお姿、その主のお姿を心に刻むのです。この主イエスを私たちが仰ぎ見るとき、私たちはこの主イエスによって示された私たちに向けられているその愛の心を受け止めていくことができるようにされるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは心を高く上げて、ただ神の御心を行うために自分のすべてを犠牲としながらその道を進んでいかれるお方です。人を愛すること、人を救う道がどれほど険しいかをあなたはよくご存知で、その道を一人で黙って耐え忍んでいかれました。主よ、私たちは今あなたのそのお姿を心に刻もうとしています。どうか十字架の主イエスの心をしっかりと受け止めることができますよう、私たちの心を引き上げてください。あなたを仰ぎ見させてください。そして私たちもまた私たちの使わされているところにおいて、小さな愛しか示すことのできないものですけれども、その愛を人々に示すものへと作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。